最近忙しくて聞けず残念、今日はバッチリ聞かせていただいてます。ありがとうございます。あのご縁がある時で大丈夫ですんで。戸塚区のターコさん、それからパンダさん、さっきのカッターレースのネタですね、山下公園の船のイベントですけど、週末のカッターに息子がエントリーして見に行く予定です。小田急線から相鉄線で帰ります。聞いてるよ、ありがとうございます。10時までプライムタイムは続きます。
車がいくらで売れるかたった47秒でわかるの。
ナビクルのサイトならたった47秒でわかります。通勤電車の中でも会社の昼休みでもいつでもできる。さあ今すぐナビクルと検索してお車の買取額を知ろう。
FM ガラップ。
FM 横浜は緊急地震速報に対応しています。緊急地震速報が放送されたら、車を運転中の方は後ろの車を確認してハザードランプをつけ、ゆっくりとスピードを落としましょう。詳しくは FM 横浜のホームページか携帯サイトをご覧ください。
FM 横浜主催アクアタイムスアスナローツアー2017ファイナル、ナローナロー、8月5日土曜日、パチンコ横浜国立大ホールで開催。チケット好評発売中。お問い合わせは03-5720-9999。 ホットスタッフプロモーション。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。毎週木曜日のこの時間は学生の就職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。今日もメインパーソナリティに一般社団法人社会人大学代表理事桑名真さん、ゲストに元リクルートの採用責任者であります、現在は人材研究所代表取締役曽和俊光さんです。お二方こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
では桑名さん、今日も就活生学生を熱く応援する、まず最初のテーマからお話しください。
はい、わかりました。まあ就活生も大変ですけど、曽和さん、はい、企業側も結構大変ですよね。
ちょうど今大手企業が6月の選考解禁に向けて準備しているところだと思います。
なるほど。まあ、あのリスナーの皆さんが就活生だけではないので、まあ、あのいろいろドライバーの方がこう見てると、まあ、黒いスーツで、はい、あ就活生だなみたいな、はい、一般 の, あの社会人の方もあ就活やってるんだぐらいの感覚で見てるんですけど、ちょっと一応おさらいで、今就職活動がこの5月の下旬ですよね、なんとなく解禁だとか、はい、あの後ろ倒しだとか前倒しなんていうの結構ニュースではなってるんですけど、はい、就活生以外は何のことやらという感じで、はい、まあ、受け止めてる方もいると思うんですね。まあ、就職、まあ、採用のプロとして今現在の就職活動がどんな状況で日本の中で行われてるかっていうのを、一般の方にもちょっと知っていただいて、まあ、黒いスーツ姿見たら頑張れよという気持ちになっていただけないかななんて思ってまして、今どういう環境なんでしょう。
今時期的にはですね、先ほど申し上げましたように日系の大手企業の選考解禁直前なんですね。で6月から選考が始まるんですけども、実はあの外資系企業だとかベンチャー企業とかですね、そういったところっていうのはもうすでに実は終わってるところもあったりとかしまして。
終わってるんですか。
はい、ですから学生の中でも内定もらってもあの遊んでる人もいれば、はい、まだまだ内定もらえずにというか、その外資とかベンチャーが落ちちゃってですね、次はでも大手頑張ろうみたいな感じでやってる人と二分化してるっていうような感じですね。はい、なのでかなりあのいろんなパターンが今あの時期学生さんでもいらっしゃると思います。
ただあの私のも就職活動を応援している中で、はっきり言ってまだ就活始めてすらいない、はい、特に体育会系、はい、部活頑張る系みたいな、はい、若手がいまして、かたや、まあ、あの曽和さんおっしゃる通りもう終わってしまってるみたいな、はい、であと気になるのが裏方ではっていう、はい、じゃあ裏っていうのは違法じゃないのみたいな、はい、まあ、よくこんな質問がね、はい、まあ、実際あの体裁というか世間体と実態の違いっていうのは、まあ知ってるようで知らない、知らないようで結構みんな知ってたりとかあるんですけど、はい、まあ就活生も実はあんまり知らなかったりして、真面目にこういつだって言ってた人が後でバカ見るなんてことはないんですかね。
それはまあ、あの時期は表面的に6月っていうふうに言ってるんですけども、最近あのリファラルリクルーティングとかって言ってですね、
リファラル
っていうのはまあ紹介によるっていう意味なんですけど、はい、まあ、人の紹介による採用、まあ、簡単に言うとあの大学の OB とか OG とかのコネで、まあ学生とつながってそこから取っていくっていうような手法が最近ではですね、まあ、あの企業側の採用から見ると、まあ、流行り言葉にもなってるんですけども、はい、あのまあ、採用の仕事として結構伸びてきてるんですね、うん、っていうことになると、オープンにこう普通にこう応募していくっていうのがルートだけじゃなくて、そういう人のつながりでやっていくっていうところが増えてますから、 OBOG 訪問とかしてない学生さんとかは実は結構不利だったりとかしてですね、知らない間にそのオープンなその応募の枠っていうのがどんどんそのリファラルリクルーティングで埋まっていってですね、実は6月解禁以降の席っていうのはもうすでに半分以上埋まってるみたいなケースっていうのも実はあるんですね。
埋まってるとは聞くんですけど、半分以上になっちゃった。
これはですね、まあ、昔から、まあ、理系とか体育会系の学生はあのリクルーター制とかって言って、まあ、あの、まあ、あの最初からつばつけてみたいな、まあ、ずっと何十年もあったんですけども、最近はその、まあ、日本企業の採用時期が、後ろ倒しになったこともあって、まあ、それで水面下的にリファラルリクルーティングでやるようになっていてですね、その率がどんどん上がってるっていうのが現状です、うん、
はい、ちょっと気になったのがそのリファラルリクルーティングって言っても、はい、結局先輩の紹介とかあるじゃないですか。結局人間関係を持ってない人間は弱くなっちゃうみたいな。
そうですね。ただ、まあ、今もう SNS とかもいっぱいありますので、本当はつながろうと思えばどこの企業の大人ともつながるわけですね、うん、なので、本当は学生さんのもっと自分からあの声をかけて社会人に会いに行けば、いろんな人に本当は会えるはずなので。
なるほど、で我々のところに悩みいろいろ相談来るんですね、学生さんから、はい、で面接での受け答えもそうなんですけど、自分自身うまく表現できるかどうかみたいな、はい、こんな問い合わせが来てますので、ちょっと後半その辺も含めて、はい、ちょっとアドバイスを学生にしていただければなと思います。
はい、
はい、
いやお話伺ってると悩ましいですね。若い学生さん、自分にもそんな時期がありました
そうですか、
ということで、絶賛応援中、この時間は就活の羅針盤、後半戦もどうぞ。 毎週木曜のこの時間は学生の就職活動を応援、就活の羅針盤、案内役は社会人大学代表理事の桑名真さん、ゲストは今まで採用の仕事をうんとされてきた曽和俊光さんです。さあ桑名さん、後半です。
はい、まずですね、学生からいろいろ悩み質問が、寄せる中の多くがですね、自分をうまく表現できるだろうか、特に面接ですね、採用面接の時にうまく表現できない人が多いと。でさっきリファラルなんていう、採用という話で、マーケティング、リファラルリクルーティング、はい、ということで紹介で結構動いてしまってるって言って、はい、今私が思うには、紹介で先輩だとか SNS 使って企業にアプローチなんていうのはちょっとした勇気がやっぱりある人間がうまくいって、はい、やっぱり緊張 しがり屋というか、はい、SNS でいきなり送るのどうなのとか、先輩も少ないんですっていう人はどんどん悪い方向に行って、さらに面接の時はガチガチに固まって、はい、物語を作ってテキストで、はい、全部覚えて台本を、で固まって真っ白になって終わりみたいな就活よく見てきたんですね、はい、やっぱりその辺はやっぱりそういう学生にこそ面接はだけはうまくやっていきたいってもらいたいなと思っていて、はい、この辺の面接の自分をうまく表現する方法、はい、逆に採用側としての知識はすごく豊富だと思うので、はい、どういうふうにするべきかっていうのを教えてもらっていいですか。
まずうまく表現しようとするとどうしてもなんか抽象的に強みは何ですとかキャッチフレーズつけてみたりとかする人が多いんですけども、採用側が必要と思ってるのはやってきた事実だけであって、我々はこんな場面でこういうことをこんな風なことをやってきました、で成果はこんなことがありました、以上でいいんですよね。ですからそこを間違えないようにするだけでいいと思います。
よくありますよね、だからこう盛り上げたい盛り上げたいっつって、はい、私ってこんなんなんですみたいな、あれは、まあ、私もそうなんですけど、はい、面接官として見ている時に、はい、ほぼ持ってるよねっていうのは分かっちゃってますよね。
まあそうですね、持ってるっていうのと、まあ、キャッチコピーみたいなその抽象的な話っていうのは面接の基本中の基本って事実としか信じないっていうことなので、そこから当てはめると情報量ゼロなんですよね。だからもったいないわけです。短い時間でしか面接って時間ないのにですね、それにそういう情報量ゼロのことを使ってしまうっていうことで、だから結局表現できなくて落ちてるんじゃなくて、分かんないから落ちてるっていう人が多いんですよね。
分かんないから、はい、ダメで落とされてるんじゃないですか。
合ってる合ってないとかではなくて、もうそもそも情報量がゼロなので、まあ、情報足りなかったねと、よく分かんなかったから落ちましたっていう人が多いんですね。
例えば頑張ったとかね、あと何か、仕事アルバイトの経験とかっていう時に一生懸命話すじゃないですか、はい、私はアルバイトを3年間続けてみたいな、はい、あれのダメな情報量ゼロのパターンっていうのはなんとなくどんな感じなんですかね。
まあ、例えば私はストレス耐性が強いので、まあ、一度決めたことは最終的にどんな大変なことがあってもやり遂げると、そういう目標達成意欲を持っていますみたいな話っていうのは今一つも事実入ってないわけですね。
なる、重いですよね、
はい、全部重いで、そういう話を聞いてもどんだけ目力強くですねガッとやっても、面接官側はそれを信じちゃいけないっていうふうに訓練されてますね。
訓練されてるんですか、はい、そこには騙されるなと、
はい、事実だけを抑えろと、何か言ってることは必ず裏を取れ、でということは学生さんから見るとその逆をいけばいいんですよね。
あ、逆に、諏訪さんの会社のクライアントさんには、はい、採用担当者いっぱいいるわけじゃないですか、はい、そういうに逆に訓練をしてしまってるわけですね。
まあ、そうです、そうです。なるほど、事実以外のことを言ってたら、まあ、ちょっとそれは横に置いておいて、うん、まあまあ、訴えたいことは分かったけれども、うん、いや、まあ、要は具体的に何やってきたのっていうのが聞きたいことなんですね。
あ、なるほど、はい、これだけど就活転職の人にも当てはまったりしますか、ね、
それはもう全く同じだと思います。
あ、じゃあ就活生以外にも勉強になりますね。
同じだと思
います。転職にも使えるってことであれば、はい、じゃあ正解をちょっとどういうふうに具体的に説明するか教えてもらえますか、
ね。まあ、例えば私はこれこういうコンビニで、まあ、それも具体的にですね、うん、例えば都心なのか学生街なのかとか、うん、規模だとかも含めて、ちゃんと相手にイメージが伝わるように、場面を設定しながら、そこでこんな役割の中でこんな業務をやって、そこではこんな問題があったのでどういう工夫をして成果どうでしたっていう、これを全部埋めていけばいいだけです。
なるほど、簡単に言うと、はい、もう本当に思いじゃなくて、はい、頑張ったことの事実を淡々と並べなさいと、はい、これだけ、
はい、どれだけ詰め込めるかっていうのがもう勝負ですね。
あ、はい、でこれで変な話ちょっと持っちゃうと、はい、事実が途中で引っかかって出なくなっちゃうみたいな。
まあそうですね、
絶対事実だけですよね、
はい、
なるほど、これ学生さんにとっては非常にいいアドバイスだと思いますので、はい、ぜひ演説場のですね盛り上がった思いの、話を用意していくのは危険 で事実を淡々と話す、で事実を言ってくださいっていうのが採用の担当者としての思いですよね、
は
い、
そうですね、あの採用担当者は結局それを解釈するのが仕事なので、
なるほど、
別に学生さん側がまとめてあげる必要はないということですね、
ということですね、ありがとうございました、はい、
私も番組冒頭によく盛り上げますって言うんですけど言えなくなりました、はい、それではここで社会人大学代表桑名さんからお知らせです。
社会人大学では就職・転職に関する質問・悩み・メッセージを受け付けています。メッセージの宛先は社会人大学就活でホームページを検索してください。URL は社会人 .jp です。気をつけていただきたいのが社会人の社は SYA でございます、そこのホームページの相談フォームからお願いします。さらに社会人大学では5月27日土曜日 TKP 渋谷カンファレンスセンターにおいて就活セミナーを開催いたします。特に今回は面接は見た目で決まる面接必勝法という題目でですね講義いたします。こちらも合わせてホームページから検索問い合わせお願いします。また Twitter、Facebook もありますのでアクセスしてください。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りしました。この後10時からはレディオアパートメント木曜担当コアラーモードのお二人です。
コアラーモードです。
よろしくお願いします。
ボーカルのアンジュです。
キーボードギターベースドラムの小畑康郎です。
こんばんは。
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 さあ今日は、
はい、
どんなお話でございましょう。
今日はですねテーマが教えてあなたの決め台詞ということで、
あ、
なんて言うんですか、な、決め台詞的なものあります？
はい、この番組、
はい、
決め台詞の応酬みたいな番組なんですよ。
素晴らしいですね、はい。